はい、建築系ラジオです今日はですね、はい、桑沢デザイン研究所の、まあ、あの2年生の、授業がありまして、で今日は、まあ、現地実習ということで表参道の建築を、見学しました。で相当いろいろ行きました。 HHSTYLE.com から始まって、ジャイル、リオール、表参道ヒルズ、ワン、トッズ、それから看護協会見て、ビトンを見て、でスパイラル見て、あと一つ、あ、そうだ、青も見て、まあ、あの表参道の、建築をかなりいろいろ見て、まあ、それぞれ実はあの一人一人がその建築を担当して、それについて、詳しく調べてレポートを書いて発表してもらうというそういうことを兼ねて、やっていました。で、その後ですね、まあ、今日懇親会を初めて、やって、まあ、あの実はこのクラスにとっては初めてのクラス会ということで、やってました。で、そのままですね、実は代々木公園に来ていて、まあ、みんなで、割とこう夜暗くなっているんですけども、その芝生の上で、車座になって、話をしているところで、まあ、今日はこれから建築の話を真面目に、しようと一切、変な話はしないつもりで僕はいますので、僕はそうです。あとはどういう流れになっても責任は負いません。
履歴者に傷がつく
ということで、これからですね、今、10人弱ぐらいいるかな、僕からですね順番マイクをこう回していくので、フルネームと、まあ、あと肩書きはどうせ皆さん、桑沢の2年生なんですけども、まあ、フルネームからまず言って、それからちょっと今日の、感想プラス、まあ、どういう話になってもいいので、あとはお任せします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
名前ね、フルネ
ーム2、4番門沢泰です。はい、次。
え、これだけ、
え、なんか、あっけ、あ、今日の感想、今日の感想は、
さっきの2回含むね。
いや、もう本当みんな話ノリに乗ってて面白かったです。みんな下ネタばっかりで残念でした。
あ、続きまして、はい、21番長谷川芽衣です。そうですね、今日はいろいろ表参道の建築を見てすごい素敵な気分に包まれつつも、まあ、その後、ね、みんなで居酒屋に行ってお酒を飲んで、なんだかんだちょっとお酒が入ったからちょっと砕けつつもね、そしたらだんだんだんだんとね、まあ平田さん、そして先生率いるなんかなぜだか下ネタの方にあろろろろろろろとか言ってね、とか言って、でまあ、自分もちょっと乗っちゃって、まあ、でもまだ自分のまあね奥深いところは語られつつも、ちょっとねちょっとまあいろんなみんなのねいろんな意外な部分が垣間見れたかなと思っています。すごく素敵な回ですね今日は。これからも、はい、まあ今夜は長いぞ。はい、続きまして、はい、
21番、17番長森です。今日は表参道の建築を見て、でまあなんかみんなの意外な奥深い話を聞いて、ちょっとなんかいろいろ勉強になりつつ、ちょっとなんか若干の距離を置きたくなりつつな一日でした。今日は楽しかったです。
はい、どうぞ。
どうもこんにちは、高崎亮です。今日はですね、みんな盛り上がりつつ、タバコ吸いつつ、歩きつつ、太りつつ、もう汗だくで、もうすごい大変でした。もうそんなもうみんな汗だくでした。みんな梅雨だくで、すごい大変な一日でした。こんなに歩いたの久々みたいな、そんな感じでしたね。はい、
10番の杉原美里です。今日は建築のお話がみんなで話せると思って飲み会に来たんですけれども思わぬなんだろうね、すごく真面目な私にはついていけない建築の話で盛り上がってしまって、正直戸惑っています。そうです、好きな建築家、私北欧の家具が好きです。はいはい、ヤコブセン。デンマーク、デンマーク、デンマーク、いいです、いいです、以上。
19番野田です。今日はすごいみんなの知らない面が見えたなっていうのと、いつも通りだなっていう人がいて面白かったですけど、なんかすごい下の話多かったなと思って笑いました。
2位、12番鈴木です。好きな X は X です。
声ちっちゃ
というところから始まり、
さっきまでお前
自己紹介した？
自己紹介しました、今完璧にしました。
パフォーマンスしても聞こえないから。
そうだね、本当にそう。今日はなんだろう、楽しかったです。以上です。
いいよこれでおもんな。
あ、でも日差しが最後残ってるから、
あ、じゃあ
挽回してくれるから。
挽回してくれる。あ、じゃあ2位の20番の野本です。今日は表参道の素敵な建築を見て回り、その後終始下ネタの回で非常に楽しかったです。はい、
あ、大美香です。
誰
今日、あ、大美香、栃木、足利、栃木県は足利市から来ました。大美香ひとしです。今日は意外、なんかもっとちゃんとした回なのかなと思いつつ来てみたら、途中参加で来たんですけど、結構松田先生もすごくフランクで、なかなかまだ実のある話は多分これから出ると思うんですが、ちょっとそれも期待して、松田先生にパスしようと思います。お願いします。
こういう時言うんですね。僕は、今話したので、ちょっと今2人加わったんだよね。3人
結構喋ってない。
そうだね、そうだね、うん、じゃあちょっと先にそちら。
長い、
もう入った、
もう入った、録音してる。長井健太と申します。
はい、
今日松田先生の素晴らしい授業を受けて、表参道の素晴らしい建築をたくさん見る機会を得られることを、まず松田先生に感謝を申し上げなきゃしてはならないので、はい、まあ、今日本当にこういう機会をいただきまして、どうもありがとうございます。
優等生は、いや
優等
生は、ね、本当につ
まらん、ま
あ、僕は今日
一番ひどいこと
さっきまで
ジャイロの建築について調べて、まあ、今日本物の建築を見させていただいたんですけど、まあ、やっぱり調べるっていうことについて、まあ、その建築について愛着、やっぱり素晴らしい建築がたくさんあるんですけども、やっぱりその自分が調べるっていう、やっぱその調べることについて、その建築について愛着っていうものが湧くんだなっていうことを身をもって感じた次第で、まあ、やっぱりこういうことも松田先生に感謝を申し上げなければならないんじゃないかと。
だんだん
やらしい
ね、やらしいわ。
これで成績つくんでしょ、だって。
やらしい。
え、違うんじゃないの。
やらしい。
え、そうだよ、俺ださっき下ネタ言っちゃったじゃん。
それでな、俺も
う負荷ついちゃう、負荷ついちゃう。どうした
んだよ。
ああ、うん、うん。
え、これ自己紹介したらいいんですか。
今日の感想。感想。
あ、今日の感想。
AI やろ。
スエヒロです。
スエって呼ぶ。
あ、ケイです。はい、スエヒロケイです。表参道は学校から近いんですけど、あんまりちゃんと建築見たことがなかったので、この これを機会にもっと見ていこうと思います。
今日も見てねえやん。
遅れてきてすいませんでした。以上です。
じゃあ
これ本当に録音してるの？
本当に録音してる。
マジで恥ずかしいな。名前から
名前から
坂本春日です。一番恥ずかしい。何を言うんだっけ。
感想
今日はなんかいつも通ってる道なのに全然気づかなくて、建築がこんなにあるってで、なんか上見てなかったからすぐパッて見たらすごい意外と高いんだなって思ってめっちゃ感動して。
りょうた
長谷さん行こう。
もう話したっけ。
まあ、話しました。
話したっけ。
はい、そしたらですね、これから、まあ、ちょっと今ねいろんなムードがあるんですけども、まあ、やっぱりここで、ちゃんと建築の話に引き戻したいと思います。とはいえですね、実はまあさっきからいろいろあったように、前の飲み会では、まあ、皆さんさすがにいろいろと、まあ、話がこういろいろはっちゃけていてすごい楽しかったんですけども、まあ、いわゆるこう島の板的なことも、ね、
いわゆる
皆さんから一歩言って
指導だったからね。
僕は、真面目に話をしようとしてたんですけども、抑えて抑えてというつもりがそういう話になって、ただそれをね別に悪くはないんですよ。別に悪いことやってるわけじゃないで、それを、ちょっと結びつけたいと思うんですよ。せっかく出た話は別に無駄にしたくないの で全然変な話は僕はないと思っていて、いわゆる下ネタ的なものもいい話だと思うんですよ。でその上でちょっと皆さんに、まあ、今日のお題を出したいと思っていて、まあ、これ課題的なものかもしれないですけども、何かっていうと今日見た建築の中で、まあ、だいたいさっき挙げましたけども一番官能的だと思った建築は何ですか。
官能的、
あるいは、まあ、その官能的だと思った空間体験がどこかであったとか、まあ、それでいいんです。だからそういう官能的な空間ということを感じられたものがあったらそれについて感動じゃなくて官能的なね、
もうちょいこっち来たら、
そういうことをちょっと、順番に聞きたいと思います。じゃあ、またマイクを、
でも思いついた人かの方がいいか
も。思いついた人
ちょっとまだ、はい、今選び上げなきゃいけない
んで、はい、じゃあまず重原さんから。
私は表参道ヒルズがすごく官能的っていうか、すごく安藤忠雄のなんだろう自己満足というか、
これは建築
自己満足ではないんですけれども、すごくエロい。私言わなきゃダメですか。なんだろうね、エロいっていうか、なんだろうな、
すごいあれ、
その
マニアックさみたいな、
いや、エロ、
なんだろう、
色気じゃあ、あれだったらちょっと、じゃあ、
まあ、
助け舟、
助け舟、ね、わかる、まあ、私の言いたいこと、うん、そう、じゃあ、お願い、ごめん、
何を話すの。俺が好きな感能さ、
俺はそうですね、まあ、まず官能的な好きな空間みたいな部分のテーマで話すとすると、まず第一に上がるのがその 2年ぐらい前に見た2年前に見た、まずじゃあ吉岡徳仁さんのセカンドネイチャー展っていうところが官能さを感じましたね。なんかこう、いや、かっこいいよ、かっこいいけど、なんかそのマニアックさとかそういう部分で、なんかこう時代の流れとかそういうところがなんかこう官能さを感じたかなみたいな、そんな感じですかね。
ケンソ官能、あ、でも白津さん元気ですか。
なんだろう、観音、
観音、
観音、観音って言うとちょっと難しいけど、でもあの HH スタイルのあの一番最初に見た家具屋さんだよね、あれ瀬島さなの建築だと思うんだけども、そのあれ階段が多分階段っぽくなかない建築として、その地面床が階段を迎えに行くような形で床が下がったり上がったりっていう形になってて、それ今日じゃないですか、まあ、あの外から見た時のその床のレベルがウニュンっていう曲線を描いて下に下がってる上がってるっていう、その曲線が僕は単純に面白いなとかエロいなじゃないですけど、そういう意味では官能的なのかな。で入ってみたらその階段が意識しないと分かんなかったんですけども、一段の長さがすごく長くて、でその階段の空間が階段っぽくなくて道みたいなようなイメージをね、長森
そうだ、
ね、なんかあったよね道みたいで床が迎えに行ってるって、その曲線であれで何があるんだろうって、その視線の何かがあるのか僕には全然なんだかよく分かんないですけど、観音っていう言葉から見るの、うん、
歩きにくい、
歩きにくい、
歩きにくい長さでしたよね、
階段は。
そう、一歩ずつ行けばいいのか、うん、2歩で階段上がればいいのか、
う
ん、なんかその感覚が
確かにね、
あるけど、でもなんかちょうどいいのか、あれがどうなのかみたいなところが、うん、俺はちょっと感じましたね。
でも普通の階段とは全然違う、やっぱりなんか
確かに確かに
山みたいな感じだった、
うん、すごいスロープを
止まらせるような感じでしたもん。
止まらしてたのかね。
だってさ、階段からも見えるじゃん。
あ、見えてた、
うん、だからそういうのもこうちょっと徐々に見えつつ、うん、そっちに気を持ってかせて、
次のフロアにどうせ
フロアに上がった時にそっちに行かせるようにとかそういうのもあるんじゃないの。
それがやっぱちょっと官能的な感じが
なんだろう的なな
んだろう
官能といえばメイちゃん
観音といえばメイちゃんの長谷川メイです私が今日回った中で、まあ観音的というか、まあこう観音的って思ってピンとくる、観音的っていう言葉は普段使わないので、あまりその言葉自体にピンとくるようなものは難しいんですが、やっぱその感覚的にピンとくるっていうか、すごい気になるだったりすごい惹かれるっていうのはディオールがすごい素敵だなって思ったり、
どこら辺ですか？
ディオールの外観がもう最初からドレープのところがすごい素敵だなって最初思って、でなんか素敵だなってパッと見て、でそれで終わるんじゃなくって、やっぱすごい動きがあったのでどうなってるんだろうみたいな、まあ、でそれを調べた人もいたので、その説明も聞きながらも、でもなんか私はそういう説明とかその文章的なものを聞くよりも結構自分の直感を重視に自分自身は生きてるので、やっぱ自分が目で見てこう感じたものをこうどんな心がどう動くのかというのをすごい一番大事にしてるので、そう説明もちょっと聞きつつもすごい見ながら、でやっぱりそのディオールの外観のあのドレープのところはすごいどうなってるんだろうってすごい気になったし、光の具合とかその揺れ方とか、そういうのでやっぱりちょっとなんか男性的というよりかやっぱ女性らしさを感じたと女性お酒飲んじゃってるからねまあ女性ですよ、女性らしさのなんかその緩やかな部分とかそういうのを感じて、でやっぱりまあなんかディオール、まあ、お高い感じがしますけども、やっぱ中から見たらどうなんだろうっていう風に感じたので、やっぱりそう中からどうなるんだろうってで、まあだから中からもどういう感じなんだろうっていう風に、その中から見たドレープはとかで、実際中に入ったらそのドレープを触って体感できることもできたので
ごめんなさい。
それでだから
限界ですね。
でもやっぱりそういうとこでこう感じる
手で触ってどうなってるんだろうっていう風に触って感じることで、やっぱり目で見て耳で聞いてって頭で理解するよりもやっぱ体感した方が絶対自分の中に残るんだなっていうことが身をもって分かりました。はい、次、
はい、でも自分もあの中でなんだろう、官能的っていうとかなり幅が狭くな、なんか他のところは例えばディオールだったりすると高級ブティックっていう印象が強くて限られた人しか行かない中の閉塞的な、ある意味閉塞的な中でちょっと官能的とかを感じたりしたんですけど、例えば他の表参道ヒルズとかだとすごい公共性が高くてあまりにもオープンで官能とかっていうよりももっと明るい感じになってしまうので、なんだろうな、観音っていうと同じくディオールのそのあれ、ディオールって外側あれだよね、あの、
うん、
ドレープだけど
外
はあの結構平らなガラスで直角的なラインだよね、うん、で直角的なラインであのグリッドみたいなのが引かれてて、あのちょっと直線的で硬質的というか無機質な印象が強くて、だけど中に入ってみるとそのドレープの構造があったりして、そのなんていうかギャップみたいなものがあったような気がするのと、あとなんだろうな、地下に行く時の階段が 4,5 段とかで、それが結構何回も続いて、
うん、あと鏡が、
そう鏡があったりして、それでなんとなく官能的というか、なんかあまりあっさりと一目見ただけで全体像が分かるんじゃなくて、歩いてみて徐々に内面を自分の目で確かめたり自分の足で歩いていったりするところになんとなくちょっと秘めた官能みたいなものを感じたと思います。
はい、ちょっと
今日見てないのか。じゃあ、あればいいよ。
あれば。
なんか言いたいこと。
僕伊藤豊さんが好きです。
それだけ。
自己紹介。がすごく感動的だと思います。非常にあの。
どこだっけ。
タイチュン。
語彙力。
タイチュンのメディアテ、あ、メディアテイクじゃない、あのオペラハウスとか、あの仙台メディアテイクとかが。すごいなんかインスタレーション空間がそのままアウトになったっぽくて、もうすごい好きです。
私もあのディオールなんですけど、なんか外観はドレープで女性らしくてふわっとしてるイメージなんですけど、中に入って、そうですね、私にはない感じで、で中に入って、まあ中も女性らしいイメージなんですけど、地下のメンズに行った時に全くなんか世界観が全然違うっていうのがすごく印象的で残ってると思いました。
はい、僕は当然スパイラルなんですけど、スパイラル牧文彦の建築がすごい好きで、ヒルサイドもものすごく好きで、でもスパイラルって牧文彦の中では相当っていうか平面的に曲面を使われてて、大きくその大きい曲面にすごい包容力と、あとそのおいすごいいいこと言ってるの今、
頑張れ
包容力と、それをなんて言うんだろうな、おいなんかそれ包み込む、まあ包容力としてなんですけど優しさ、あとはそうですね、モダニズムっていうそういう力強さの中にそれが潜まれてる、それがすごく人間的な、そうヒューマンスケールを考えられた、よく考えられてる建築で、やっぱりマティフミックは好きですね。でも牧文彦は
モダニズムの建築家なんですけど、やっぱりそれでも好きなんですよね。マキフミヒコ、
ムキムサさん嫌だよね。
マキフミヒコ、
吐息まどき、
白髪のおじさんなんですけどね。マキフミヒコ大好きですね。はい、
私はやっぱりディオールが好きで、そのサナの2人が作ってるものがまずすごく好きで、曲線だったり光だったり透明感が好きだったんで、ディオールも見に行くの楽しみにしてたんですけど、昼と夜の光の差だとかがとにかく綺麗で、官能的っていうのはあのドレープがぴったりなんじゃないかなと思いました。ただ中からの写真とかでいっぱいいいものを見てたんで、今日見れなくてすごく残念でした。できれば見たかったです。
もう一回いいですか？あのディオールがすごく官能的だっていう意見がすごく多かったんですけれども、やっぱりディオール、あの一昨年でしたっけ、去年でしたっけ、だったの、なんかすごく若いなって思って、2003、すいません、なんかその
でも7年前だもんね。
あ、
気持ち悪いな、
なんか
11歳、
まだ自我も芽生えてないわ、
なんかそのディオールから感じるものがすごく若い、うん、若く感じました。うまく言えないんですけれども、でその点なんだろう、ルイ・ヴィトン、青木さんですよね、だったの、青木純さん、なんかすごく中入っ、最初そうは思わなかったんですけれども、中入って細かく見てみると、なんか微妙にやっぱりちょっと古いんですよ、そのなんだろうな、置いてあるものとか、そうなんかやっぱりちょっと年季を感じるんですよ、中に入ってみると。あ、そうなんですか、うん、なんかちょっと古いんですけれども、すごくやっぱり丁寧に使われていて、なんだろう、年のやっぱりそのなんだろう、官能的っていうのと、ね、年齢、年季っていうのはちょっと関わってくるのかなっていうふうに思いました。で、表参道ヒルズが官能的っていうふうに言ったのは、私安藤さんの建築はすごく、なんだろう、
でも一番本当に何が俺が一番エロいやつでしょ。
よし、じゃあ僕に最後マイク渡そう。
全部言ってないんですけど、
本当僕真剣に建築の話しちゃうんで、やめましょう。
いや、した方がいいよ。
でも建築大好きなの。
よし、やめ、じゃあ鈴木に、鈴木君に最後一言さ、何でもいいから言ってもらって、
もしたらもしもですけど言わないです
よ俺。いいよいいよ、それでもいいよ。いや、てか建築のこと話して、好きなこと、建築としもネタ、
建築としもネタ
今話せようと、今話そうとしたこと、建築と下ネタは接点、
建築と下ネタは接点、
両方好きでしょ、
ここだよ、
うん、まあ両方好きだね、
大事です、大事です。
なんか建築って僕の中では、あ、ちょっとやめましょう、
ちょっと待って、行った方がいい、ここまで行ったから、
やめよ、
なんで、じゃあなんで
なんでお前言えるじゃん、
めんどくさい、いや、なんで、いや、今言おうとしたことは何だったの、
いいよ、
じゃあ、
何を言おうとしたの？
お、
手挙げた、手挙げたんじゃないですけど、もうこれで終わりって感じですか？
私、言いたいこと最後まで言ってないんです
けど、いつ
言
うか、おっと、
なんか言いづらいんでしょ、
いや、なんか、重原さんがまだ終わってないらしいんで、ちょっとい
いです、言いづらいんでいいです、
ゴミある、
しらきました、
ゴミは大丈夫かな、
じゃあ、
なんで俺が怒られてる、なんで
嫌いないことを言ってください、
はい、なんか
何
ですか、すいません、安藤忠雄の建築っていうのは
こっから
すごく、なんだろう、安藤さんの
なんだろう、世界っていうのに引き込んでいくっていうか、要するに、なんだろう、安藤さんの G 行為を見てるような感じ。わかりますか？だから嫌なんですよ、みんなしらけるから。だから、安藤さんの、その、オナニーですよ。要するに。そう。そう、それを見てるような気持ちになるんですよ。わかりますか？
でもすごい、それって、もう本当に頭じゃなくて気持ちで感じてるって感じじゃないですか？
多分そうだと思います。
なかなかいないと思う。
だからちょっと他の、なんだろう、そうだと思いますね。なんかすごく物語を大切にするじゃないですか、安藤忠雄の建築って。なんかそういうのが来てるのかなって思ったんですよ。以上です、ごめんなさい。
まだ話しない。
なんかいいお話が聞けたと思います。なんか他に喋りますか？
嫌だったの？
話したの？
でもなんか今日見た建築の中で、そうですね、そのとりあえずさっきのディオールとかそういう話の部分ではある程度共感ができて、でそれで階段とかそういう部分で、そのなんか一回気持ちを切り替えるみたいな部分でまた新しい空間に行くみたいなことの差みたいな部分が、やっぱりなんかその人間の精神を変えるっていう部分で、そのなんか感能とかはあまり関係ないんですけども、なんかやっぱりそういう部分でなんかちょっとすごいことをやってるんだなっていう部分を感じて、でそれでその階段の回数とかもちょっと長いなって思うぐらいだったんですけども、やっぱそれがなんかもう新しい空間に行くところの面でなんかちょっとちょうどいいのかなっていう、ちょっとじらすみたいな部分がなんかちょうど良かったのかなみたいな感じことを感じつつ、でもなんかその青木淳さんの言葉を俺はちょっと調べていて、でそれでその時にそのルイ・ヴィトンのことも感じたんですけども、その外観はやっぱなんか結構重厚的で、それでなんか最初は重々しいなっていう部分の中になんかこう隠されている、なんかこういろんなこうなんだろう、伝統とかそういう部分とか、なんか赤を結構基調にしていたりとか、その次の回はなんか木を基調にしていたりとか、そのなんかいろいろ精神的に変わる部分が多い建築がなんかこういい建築なのかなっていうのをいろいろ今日は感じましたね。はい、そうですね。いや、まあでも今日は楽しい回でしたね。なんだかんだね。そうですね。いろんな話もできたし。
しまわれたつつも、なんだかんだ最終的には。
まあ、先生いなくなってしまったのも言っちゃう
よね。しまわれただけど、先生は建築にそれを生かそうとしてくれたから、結局日常的なことが建築に生かされてるんじゃないかなって私は思ったよ。
まとまってねえよ。
あれあれ
まとめねえよ。まとめねえよ。
あれじゃあ、キレスさん頼みますよ。
そうですね、なんか最後ケンさんからなんかちょっといい言葉を聞いて、ちょっとこの回を締めていこうかなっていう。あ、そうですね、最後末広さんにちょっとちょろちょろって話して、そう締めてもらおうかなっていう。
すごいね、末広さんやっぱり締めるんだ。
そうですね、末広さんは締めな感じ。
締まりもいいし締めもいいっていう。
出た出た、ケンちゃん。
今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
とても楽しかったです。松田先生ありがとうございました。はい、以上です。
これが締めですか？
締めできないんで、締めできないんで、
ケンさん、ケンさん締めてください。いや、もう
帰りきた。ケンさんはちょっと辛い思いをしてます。
え、どうしたんですか？
男の子頑張って
る。え、何？
でも言いたいことを言うっていうのはすごいエネルギーのいることであって、それによる感情の変化はしょうがないと思うので、
杉
原さんはもうちょっと、なんだろう、自信を持って行こっか、これから。
確かに。
じゃあ重原さん最後締めちゃってください。いや
違う、先生が締めろって言ったんだもん。先生が言ったんだもん。
あの本当に官能的っていうのは人それぞれで、なんかどこになんかフェチズムを感じるのかは本当に人それぞれだと思います。
私もそう思います。
やっぱり私はディオールは若すぎると思うし、ルイ・ヴィトンの方がちょうどいいです、その色気がね。はい、以上です。はい、
最後に先生お願いします。
あのね、いや、こういう課題を出して、まあ、ちょっと突発的に思いついて、まあ、皆さんにちょっと意見を聞いたんですけど、すごい良、まあ、かったと思っていて、なんでかっていうと、あの空間にとって、あるいは建築にとって官能性みたいなものってすごく重要だと思うんですよ。でそれを皆さんがあのどういう風にこう感じて、で、まあ、あと今日やっぱりあの、まあ、それこそね、いろんな話が、出て、セクシュアルな話とかもあの皆さんの方からむしろいろいろ出たことに関して、僕はあのこれは、まあ、結構面白いなと思っていて、でそのことと建築は結びつかないわけじゃないと思っていて、で建築の中のそういう、こうセクシュアリティ、あるいは、建築の中の官能性みたいなものを作ることは、実はその建築家にとってもすごく重要なことじゃないかと思っていて、ある意味その、官能的な部分がない建築は逆にそんなに興味があの持たれないかもしれない。で僕自身が好きな建築っていうのは、実は官能的な建築なんじゃないかなとも思っているので、皆さんがどこにこう建築において、あるいは空間において官能性を感じたということは、あのすごく重要な、これがまあ建築をいろいろ体験していく上で、感じて自分で勉強していく上で重要なことじゃないかなと思ってます。あ、そう、僕はだから、実は僕自身は、聞かれるんじゃないかと思ってたんだけど、トッズですね。伊藤豊さんのトッズが一番僕にとってはちょっと官能的に思っていて、それなぜかというと、あの実は官能性っていうのは何かこう、あのこう仕組みとかにシステムとかルールとかそういうものから何か逃れたところにふっと現れるような、そういう感覚のようなものに近いかなと思っていて、伊藤さんのあのトッズを見た時には、そのファサードの作り方とか建築の空間の作り方が、なんかやっぱり既存の建築の作り方からふっと逃れたようなところがあるんですよ。で、まあ、そこにやっぱりなんか何かのこう感能、そこからまあさらに一歩行ってるから、やっぱり可能性を感じるわけ で、それに対してなんかその建築の仕組みをこう作って、この仕組みの中でこういう風に作りましたって、こうロジカルな建築の中にあまり可能性みたいなものは感じないかもしれない。その意味で言うと、ロジカルであるっていうのは、まあ当たり前、建築にとってはまあある種ね、その説得力を持ってその建築を説明するのは、説明できるというのは当たり前かもしれないけれども、それをある種越して、官能的になるっていうのは、実はすごく、建築のこう次なる一歩というか、その論理を超えた一歩としてすごく大事 で、その建築をどの、まあ、皆さんがこう今回表参道いろいろ建築を見て、その中で、どこに官能性を感じて、でそれが実はあの建築にとって重要なことかなと僕は思っているので、まあ、あの今日別に僕はここの表参道の建築見るまでそういうこと感じてなかったんですけども、あの皆さんの話を聞きながら官能的なこう空間、官能的に感じた空間っていうのを聞けたのはすごくあの面白かったなと思ってます。皆さんのそのどこに官能性を感じたかっていうのはすごくあの一つ一つが興味深い話 で、それを、まあ、あのいろいろ噛み締めながら、逆にこれから、の建築、自分がこう考える建築とか、自分が、建築を学んでいく際に可能性みたいな、空間の可能性みたいなことをあの、まあ、考えていってもらったらいいんじゃないかなと僕は思います。はい、じゃあ以上です。今日は皆さんどうもお疲れ様でした。
ありがとうございました。
楽しい会でした。
楽しかったです。
はい、 しないでほしいことが一つあるんですけども、はい、なんかどっちかっつうと、あれですね、うちのクラスはこう変なやつら多いですけど、案外真面目だっていう部分があるっていうことをちょっと一つ理解してほしいかなと。
めちゃは意外とピュアだってこと。
そういうことですね。
そういうことです。
はい、最後に被せるね。合わせる音色ね。
あそこを訂正する誤解をね、解をね解いておきたかったんでね。はい。
でも最後はあの編集するのはリカリカだってこと忘れない。ここ全部消されてたんで言っとくけど。
はい、ね、そういうことですね。
ありがとうございました。
消されそう
です。ありがとうございます。
ありがとうございます。